ありがとう、作家の本田健です。今回のテーマは、世界を旅して気づいた本物の富裕層が年末に必ずやってること5つって話をしたいと思います。11月12月はずっと海外におりましたけど、その時にですね、こう年末までにやることってないのって話をよくしました。で、面白いんですけど、日本人の感覚だと、年末にですね、大掃除するっていうのってあるじゃないですか。で、どちらかというと欧米ではスプリングクリーンアップって言って、春に大掃除ってするものなんですよね。で、もちろんクリスマスの時に飾り付けとかと一緒に家を整理したりとかっていう感覚はあるんですけど、年末に向かっていく時に何をやってるのかってことを聞いたら、結構ですね、文化によって全然違うので、今日はね、そんな話をしてみたいと思います。まず、そうは言ってもですね、日本人の感覚とは違うとはいえ、やっぱり1年間が終わる、そして新しい1年が始まるときに、ニューイヤーリゾリューションっていうんですけど、その1年に、その権威ね、何かこうダイエットしようとか運動しようとかっていうのは実は世界共通で、で、そして、大抵それは2週間で終わってしまうっていうのも共通なんですけど、けれども、その年度末に何かこういったことをやろうっていう話は、よく今、その欧米の雑誌なんかでも、そしてネットのメディアなんかでも取り上げられてますので、まあ、そういうふうな話とか、実際に、お金持ちのね、連中とかと話をして、なるほどなるほど、そういうふうに考えるのかっていうふうなことがありますので、それを今日5つ話してみたいと思います。まず1番目、1年を数字ではなく感情で振り返るってことをやってます。これは例えば、売上がどれだけ上がったとかっていうこともそうなんですけど、今年はどう一年楽しかったねっていうのを家族で話す、こういうふうな習慣があります。例えばカレンダーを見ながら、1月はこういうフェスティバルやったねとか、2月はおじいちゃんのなんかやったねとか、スポーツ大会に出たねとかね、で、そして春はこういう素敵なコンサートに行ったね、夏はどこどこに行ったね、そして9月はどうだったね、10月はどうだったね、そうやってですね、その1年間で、何かこんだけ儲けたとか、そういうふうなことよりも、感情的に今年はどういう年だったのか、こういったことでみんなで盛り上がって、あの時本当楽しかったねとか、あの時は入院して大変だったねとか、そういうふうな話をする、これが、富裕層の人たちのクリスマスとか、まあ、アメリカなんかだとサンクスギビングと感謝祭が11月の終わりにあるんですけど、だいたいこのホリデーのシーズンにはそういうことになってます。なので、そうやってですね、自分のそのいろんなこと、今年起きたこと、こういったことを一つ一つ感謝していくっていうか、この時間がですね、とっても大切な感じがします。なので、あなたもこれを真似してみたいと思った時には、家族で、あるいは夫婦だったり、あるいは自分にとって大切な人と時間をとって、今月はこうだったね、ああだったねってことをぜひやってください。2番目、人間関係を静かにリセットする。これをですね、1年間、ちょうど、締めくくりの時に、ああだったねこうだったねっていうのを整理していくのはとっても大事だと思います。例えば、仕事もですね、1年単位でやってる人たちが多いので、12月で一旦その仕事のサイクルが終わるっていう人たちって結構多いんですね。なので12月で新しいプロジェクトが一旦終わって、で、そしてまた2026年から新しいチームで仕事を始める、こんな感じのことはよくあります。そして今までのですね、2025年にお世話になった人たちのリストを書き出して、そしてですね、そういった人たちに一つずつ感謝していくっていうのは大事だと思います。ちょうどクリスマスの前後にですね、僕の親しい友人から連絡が来ます。どんなのが来るかと言いますと、おめでとうっていうのと、ホリデーシーズンおめでとうってことですよね。それから2025年感謝したいのはなんとかですみたいな話をよく来ます。いや、その時に、あなたとこういうプロジェクトできてすごく楽しかったっていうことが書いてあるんですよね。で、もちろん僕だけじゃなくて、その人たちはその時間をちゃんと作って、そしてそのいろんな人たちにそういう、この1年の このプロジェクトに対するなんか総括というか、そういったものをやることを習慣にされてるんだなってことがよくわかります。なのでね、そういった人たちのメールを受け取ると、あ、やばいやばい、自分も同じようなことをやらなくちゃと思って、そういうふうなことをしてるんですけど、今のですね、その人間関係、これで、もう終わるっていうのと、それから新しい人間関係っていうのと、これをですね、静かに見直す時期になってるんじゃないかと思います。3番目、ちょうど年末年始っていうのは、まあ、慌ただしい時間でもありますけど、同時にですね、全く何もしない一日もあるんじゃないかと思います。この何もない時間、これをですね、ぜひ、取っていただきたいと思います。普段だとね、いろんなアポが入ったりとか、すると思うんですけど、そういったことが一切なくて、ただただ何もない、そういうふうな時間、これが取れる場合には、自分のですね、その、これから2026年何をしようかな、そして2027年、2028年に向けて、どういったことをしてみよう、こういったいろんなこうことをですね、普段、考えなくていいような感じのこと、どちらかというと、ちょっと俯瞰してみるような時間、これがですね、とても大事なのではないかなと思います。これは僕はその年末だけじゃなくて、一月に一回は必ず取るようにしてます。まあ僕の場合は飛行機に乗るときにね、必ずそういう時間を取るようにしてるんですけど、この何気ない時間にですね、自分の未来を、意図していく、これもすごく大切な習慣ではないかなと思います。特に、皆さんが普段忙しい生活をしてらっしゃる方は、特に年末年始、1日2日、あるいは数時間でもいいので時間を取っていただいて、自分のその何も考えない、何も決めない、そういう余白のような時間を取ってください。それでですね、ふっと、あ、絵を習ってみようかなと思ったりとか、あるいは、ジョギングしてみようかなとか、水泳してみようかなとか、何か新しい自分がこうやってみたいと思ってたけども、なかなかやらなかったこと、これを2026年やってみようという気持ちになるかもしれません。ぜひ、それをやってみてください。4番目、今年受け取ったものに感謝を書く。これをですね、さっき僕がちょっと、話をしましたけど、助けていただいてありがとうございましたとか、あの時本当に嬉しかったですとか、そういったことをですね、ぜひ、お世話になった人に、メールを書いてください。それは、手紙でも構いません。今、そういったですね、これを年末に、年末というか年末に向けて、収録してるんですけど、そういう手紙とかメールがいっぱい世界中から来ます。特にですね、あの時登壇してくれてありがとうとかっていう話とか、インタビュー受けてくれてありがとうとかっていうのがいっぱい来ますなのでそういった人たちの返信が結構今大変だったりとかするんですけど、まあでも、成功してる人ほどですね、そういうふうなの人をアシスタントじゃなくて、自分で動画で撮って送ってくんですよね。もうバケーションに入ってるので、なんとか遠からとかね、家族でクリスマスで後ろでなんかご飯とか作ってる時に Hi Ken とかって言って、メッセージとかしてくれるのを見て、あ、本当にこうこの人と一緒にイベントができてよかったなっていうふうに思いますよね。で、そしてまあ、巧みにだから来年も来てねとかっていうちょっとお誘いというか、プロモーションっぽい、ところもないことはないんですけど、まあ、それでもね、やっぱり感謝されて悪い気持ちにはなりませんよね。なので今年助けてもらった、そしてこういったことがすごくお世話になった、楽しかった、そういったことがあったらぜひ、それに対して、その人に対してね、ちょっと恥ずかしい場合は、自分のメモで構いませんので、ぜひそういったことがあった、ああいうことがあったってことを、よかったら書いておいてください。さあ、そして5番目、このですね、年末にぜひやっていただきたいのは、2026年へのですね、3つなんか目標というか、こんなことができたらなっていうのを、なんとなくぼんやり考えてみましょう。10個とか20個だとね、ちょっと、心がなんかこう、なんか身構えてしまうというか、ところがあると思うので、とりあえず3つぐらいでいいんじゃないでしょうか。例えば、2026年は健康をちゃんと取り戻そうとか、あるいは、2026年は、こういったことやってみよう。例えば、英語を、もう少し話せるようになってみようとか、あるいは、なんか簿記とかを勉強してみようとか、コーチングを勉強してみようとか、あるいは家族関係をもう少し良くしてみようとか、そういったことを、3つ決めると、何かこ なんとなく2026年これを大切にしようという、気持ちになってくるんじゃないかと思います。あんまりね5つも6つも書くと、意識が逸れてしまうので、とりあえず僕は3つぐらいでいいんじゃないかなというふうに思います。その年末ですね、時間を取っている間に、一言ありがとうってメールをしたりとか、あるいは、感謝の何かのちょっとしたメッセージとか、そういったことをやることで、2025年ですね、締めくくりができるんじゃないかなと思います。そしてそれが2026年、あなたの飛躍につながると思いますので、ぜひやってみてください。というわけで、コメント欄にですね、あなたがこれやってみようかなと思ったこと、これも書いていただけたらとっても嬉しいです。2026年が最高の時間になりますようにお祈りしています。ではありがとうありがとうありがとう。作家の本田健でした。
YouTube をご覧になっている皆さん、ありがとうございます。なみなみとけんけんの YouTube はいかがでしたか？実は私たちは3ヶ月コースっていうのをオンラインで教えてるんですけど、なみなみがエネルギーワーク、そして僕が、いろんなものを解説するっていうので、スピリチュアル講座1000名を超える方が参加してくださってて、12月で終わるのは惜しいってことなので、2026年からまた新たに3ヶ月スピリチュアルと引き寄せについてお話しすることになりました。なみなみ、一言どうぞ。
はい、僕たちは創造性を取り戻していくっていうことが今すごく大事な鍵になってますので、それに対するコツであったり、またそれをどう引き出していくかっていうワークをね、満載で行っていきたいというふうに思います。
はい、はい、ついついね2人とも与え好きだから時間延長しちゃうんですけど、はい、もうあの10分という尺じゃ語れない、これをね、もう少しオーバーしてお伝えしたいと思いますので、ぜひ皆さん、興味がある方は概要欄から見てください。ありがとうございます。
ありがとうございます。